ルカの福音書第2章1節から20節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。とこう書かれています。この場面というのはイエス・キリストの誕生を具体的に歴史の一場面に位置づけているところになります。そこで言われているのは、皇帝アウグストからの住民登録をせよという勅令になります。皇帝というのはローマ皇帝のことです。その当時ローマ帝国が辺り一帯を治めているその中にあって、その支配者である皇帝アウグストですね、一番上に立つ人物です。この人から住民登録をせよという勅令が出ます。その範囲は全世界と言われていて、ローマ帝国が支配する一帯全てにおいてということを意味しています。住民登録は何のためにするのかというと、徴兵徴税のためというふうに言われます。健康で青年優良な青年たちを兵隊に取る、あるいはそれぞれの家で誰がどういうふうに生活をしているのかということを登録した上で、ふさわしいだけの税金を取り立てる、そのための住民登録になっていきます。で、つまりここには支配されるものとしてのユダヤの国の姿が浮かび上がってくるわけです。神の民としてダビデのもとに王国を統一し隣国を従え、神の国が全てを支配するというふうに栄えてきたイスラエル、その日を待ちわびるイスラエル、しかし今や実際としては敵国の支配下にある。そして税を取られ兵を取られ、ともすれば彼らは非常に不自由な身に置かれるという、そういう境遇にあることがここに出てくるわけです。だからこそ救い主メシア、キリストと言われるものが待ち望まれていた時代でもありました。このローマの圧政から、この虐げられている状況から解放してくれるキリスト救い主を待ち望んでいたということです。そんな状況の中にあって、このイエスの父となり母となるヨセフとマリアも住民登録をするために出かけていくことになります。3節、人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。彼らは生まれたところ、本籍のあるところというところに行って登録をするようにと言われていたわけです。それでヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。で、この4節、5節のところにはこのイエス・キリストのイエスが置かれている非常に特殊な位置立場というのが分かってくるでしょう。彼はナザレ人というふうに福音書の中で、あるいは聖書の全体の中でずっと言われています。ナザレ人イエスという人物です。しかし予言はですね、すべてユダヤのベツレヘムというところを指し示すわけです。ベツレヘム、何の良いものが出ようか、いやしかしそれは決して小さくはないのだ、支配者なるものが出るからというふうに言われているベツレヘムですね。そのところで救い主はお生まれになるということが言われていて、それはダビデの町という、ダビデがもともと出身でそこで羊飼いをしていたんですけれども、そこから出てきたということを合わせて、本当のメシア救い主はベツレヘムから出る。で、ナザレ人と言われるイエスがこのベツレヘムを本籍にする夫婦の間に生まれてくるということが紹介されてきます。 ダビデの家系血筋ということも加えられていますね。そして5節のところに身重になっている許嫁の妻マリアですね。これは2週にわたって再三お伝えしてきましたけれども、通常ではありえない結婚前の許嫁の妻に身重赤ちゃんがいるということがありえないことなんですけれども、ヨセフはすでにこの時にマリアを迎えて一緒に登録をしに行くことにしました。で、その旅先ですね、ベツレヘムについていく中で6節、ところが彼らがそこにいる間に、このそこというのがユダヤのベツレヘムというダビデの町のことです、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ、それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。で、イエス・キリストの誕生ということがここに記されていくわけですけれども、救い主、待ち望まれたローマ帝国の圧政の中にということの中に生まれてきたにしては、いかにも誰も見向きもしない、そして歓迎する人のいないところであったのだということを改めて思わされます。男の子が生まれたというそこまではいいんですけれども、通常どのようなところで生まれるかといえば、当然こういう状況であれば家族や親族の守りの中でですね、歓迎されて子供というのは生まれてくるわけです。その一家にとってとても大事な重要なことであり、一家のみんながそのためにですね、様々なやりくりをしてその子供が生まれてくるのを見守り、そして大事に育てていく、その始まりの時になるのが通常のことです。しかしこのヨセフとマリアは自分の本籍のある町ですから、親族も少なからずいたと思われますけれども、そういうところに行ってもその親族のところに厄介になることができなかった。そして宿屋に行った。宿屋に行って泊めてもらおうと思ってもそれもできなかった。いろんな理由があると思います。人口調査のために町には人がいっぱいで、もう泊めてもらえなかったということもあるでしょうし、この旅行客の中でただでさえですね、手が足りないような、そういう忙しい時にこういう赤ちゃんの生まれそうなご夫妻を自分のところに泊めていくというのはとっても大変なことになるわけですね。そうするとそれはもう無理だというようなことが出てきます。で、そんなことで彼らが行き着いたのは、結局のところ宿屋ではなくて、宿屋に隣接するような家畜小屋、そして生まれた子供は普通の暖かいきれいな布に寝かせるのではなくて貝羽桶に寝かせる。貝羽桶というのは家畜が餌をはむその桶になります。決して衛生的にきれいなものではありません。そういうところにですね、布にくるんで寝かさざるを得なかったというのがこのシチュエーションになるわけです。ローマ帝国の支配の中に来たるべき救い主がお生まれになった。シチュエーションとしては最も待望されたところに最もふさわしくお生まれになったということができるでしょう。しかしその実際を迎えるものはなかったというのがこのところに書かれていることです。8節、さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。8節からに登場するのは場面がぐっと変わりまして野原になります。野原で夜羊の番をしている羊飼いたちがいました。羊の番ということはその一帯でもしかしたら獰猛な狼だったり、そういったものが 羊を襲うかもしれない。それに対して守るために根津の野蛮をしているという状況になります。羊たちは全部ですね、牧場のところから集められて一箇所にまとまるようにして、伏して眠っている状況でしょう。それに伴って羊飼いたちは、まあ、火を囲むようにしてでしょうか、その夜を寝ないで晩をしながら過ごすということになるわけです。向こうの方に見える町では、明るい暖かい光が灯って、それこそ人々が大勢いて賑わって、まあ、住民登録のために来た親族等を迎えて特別なそういう食事をしている、そんなこともあったかもしれません。人々は旅の疲れを癒すために眠り始め、お客さんを迎えていた家もだんだんだんだん静まってきます。そういう町を向こう側にして、彼らはそれとは無縁な、そういう中には加わらない歩みの中でこの羊の番をしていることになるわけです。誰かがしなければいけないことで、地道なとても重要な役割ですけれども、その日夜にこれをしなければいけない立場の人たちっていうのは、町の中で恵まれた環境の中で喜ばしくこの日を迎えていた人たちとは随分違うというか、そこにはやっぱり線が引かれていてですね、そうせざるを得ないような、何かしらの理由があるような、そういう羊飼いたちってあるわけなんです。まあ、人の仕事をしない時間に仕事をした方がですね、お仕事でお金をもらえる、自分たちの働きが認められるということもあるでしょう。そうせざるを得ないような自分たちの経済の状態もあったかもしれません。あるいは主人が、この人とこの人はこの時はこうというふうに言えば、はい、わかりましたと言わざるを得ないような力関係の中でその役目を担っていたのかもしれません。この羊飼いたちというのはどうしたって使われる側の立場にありました。そういう中でこの羊の群れを見守っていたわけです。その時にようやく今までのキリストが生まれるというメシアが生まれるということの中に伴ってきそうな神々しい光景というんでしょうかね、一人子救い主が生まれたらファンファーレが鳴ってですね、天が開けて明るいまばゆい光が差してという光景をこう想像するわけですけれども、今のところ一切その予感が感じさせられなかったその中にあって、この少し離れた野のところ、暗い野のところに御使いたちの光が照ります。主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れたというわけです。御使いは彼らに言います。恐れることはないのだと。神が人の前に姿を現すときに、私たちが恐れるのは、私のやましいこと、後ろめたいこと、これは神様に知られてはならないこと、そういったことが明らかになってしまうという、そして神はそれについて何を言うだろうかという恐れですね。神の前に、絶対者の前に自分が立たされるという恐れがあるわけです。でも神様の側から姿を現して語りかけるとき、多くの場合聖書は恐れることはないと言って、神の側からの良いことを知らせる、良いことを告げる、良いことを行うために神が人の前に現れるということをします。ここもそうです。恐れることはないんだ。私は今この民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たんだというんですね。で、ここにもこの民全体のためのというふうに書かれていることを注目していただきたいと思うんです。このお方はユダヤ全体のための、今ローマ帝国に従えられている神の民全体のための救い主として来たんだというふうに言われるわけですが、その当の民全体は町で自分たちの歩みをしていて、そしてそれとはほぼ無関係に、ここでまるで時間の流れが違うかのような野において羊の群れを番している彼らに、このごく一部の限られた人たちにですね、しかも 民全体の中心的にいて、この人に言えばあとは全部伝わるだろうというリーダーにではなくて、底辺末端にいるようなその羊飼いに対して、この民全体のための素晴らしい知らせが告げられることになります。で、その中身はこうです。今日ダビデの町で、ここにも先ほどのダビデの町、ベツレヘムの町というのが出てきます。あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。待ち望まれた待望の油を注がれた神のしもべキリストが救い主として来られたのだということがここに言われます。で、その証拠として、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。で、羊飼いたちがもしその生まれた赤子を探しに行こうと思うならば、目印が必要になりますね。王がお生まれになった、救い主がお生まれになったということで、ではどんな赤ちゃんを探しに行けばいいのか。ベツレヘムにその晩生まれた子供というのは、少なからず何人かはいたでしょう。そういう中でどの子を探し当てたらいいんだろうか。その特徴はというふうに言うと、ここに布にくるまって貝羽桶に寝かされているものを見つけなさいと、その緑子を見つけるだろうというふうに言われるわけです。このキリストたる方を最初にどのようなお方なのか、どのようなお方としてあなた方は見つけるのかと紹介された、その一番初めの紹介のされ方が、貝羽桶に寝かされている方を見つけるだろうということなんですね。王宮の暖かな光に包まれた清潔なそのところにではなく、人々が喜んで迎えて祝宴をしているようなそういう中ではなく、客の泊まっている宿の隣接する追いやられた家畜小屋の、しかも家畜が餌をはむ貝羽桶の中に寝かされた。で、そういう姿、ありえないところにありえない方が来られている姿をあなた方は見つけるだろう。これが印だというわけなんですね。生まれるべくして生まれるべき方が生まれた。でもそれは私たちが想像するようなところにではなく、私たちが想像するような迎えられ方のところにではなく、この貝羽桶の中に寝かされているのを見つけるだろう。これが印なのだ。これこそがキリストがキリストたる印なのだというわけです。そして天の軍勢は、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと賛美の声を高らかに上げます。糸高きところに栄光が神にあるように、それはこのキリストをお使わしになって救いを成し遂げようとする父なる神の栄光が天において高らかに称えられるようにという意味です。そしてその実現していく平和が、地の上に住む神の民にあるように、神の従う、神に目を留める、神のなさることを受け取る人々にあるようにというふうに歌われていきます。そしてこの二つの言葉の間をつなぐ存在が必要なわけですよね。神がなさることがなって栄光がなっていくように、そしてそのことを受けた人たちがこの平和に預かることができるように、では実際に神の御旨を果たして平和をもたらしていくものが必要になる。それこそがこの時生まれた方。しかしここにもこの生まれた方を称える言葉はなく、そのことは空白になっていて、そしてこの方の姿というのは未だ貝羽桶の中に寝ているという姿。そういうふうにして、このルカの福音書の2章の最初の後端のストーリーは進んでいくことになります。救い主の誕生ということを私たちは喜び祝うわけですけれども、 この救い主の誕生は、この降誕のストーリーだけを見ていると、まだ祝う、喜ぶというところになかなか行ききれない現実の中で閉じられていくことになります。貝羽桶に寝かされている緑子というだけで、私たちはこの救い主を、喜び、祝えるかというと、その先があるので、私たちはこの方が救い主であるということを知って、そして喜び、祝うということになるわけです。が、この救い主であるということが、では、ここでは何もないのかというとそうではなくて、救い主はどう迎えられたかというとですね、待ち望まれていたんです。このローマの圧政の中で、神の国を立て直す者として、待望されて、そのことを数百年来待ち望まれていた存在でした。だから人々はこれを知らなかったわけではないし、いやむしろここの町にしていつどこにどうやってユダヤのベツレヘムでということもその時すでに明らかになっていた。でも実際にお生まれになってくるところには歓迎されざるムードが漂っていたというか、その人を知らずに迎えることのできなかった非常に多くの人々が実際にはいた。そして、純朴な人たちが最初の人としてこのことを祝い喜ぶようになっていった。で、その時のお姿というのが貝羽桶に寝かされている緑子。で、この貝羽桶に寝かされている緑子ということの中に、私たちは後からですけれども、ああこのお方がそこにまで下られて救いをもたらされるお方として来られたのだという救い主の姿を見るわけですよね。王宮王座にお生まれになって、人々の生活からかけ離れたところに上から君臨するように来られた方ではなくて、私たちの間に人知れずお生まれになり、迎えられることなく、しかし貝羽桶に寝かされて、このお方は私たちの間に来られた。ありえないほどに低きところに寝かされたそのお姿こそが、私たちの救い主としてふさわしいお姿であったのだということを、後から、それこそ十字架にかかられたイエスの姿を見てから、人々は知るようになっていったわけです。あの十字架にまでかかられていく、むごたらしい死を私たちのために遂げていくほどのお方は、そう最初から貝羽桶にお生まれになったのではなかったか。あそこに最初に、まさに一番初めに、その低き者となったお姿が最初から現れていたではないか。そのことを受け止めて、彼らはここにそのことをきちんと書き残していったわけなんです。最初に見られた姿が、このお方の真髄というかですね、一番確信をつくお姿であったこと。で、その様子を見たのが純朴な最初の羊飼いたちであったということ。ここにイエス・キリストという方が神のもとから救い主として与えられた。それを私たちがどう迎えたのか、迎えるのかということのメッセージが込められています。私たちはこの2000年前のその現場に、その時代にいてイエスを迎えるということではなくて、今その知らせを聞いて、そのように生まれたのだということを聞いて、そのようなお方が私の救い主だというのを聞いて、どう受け止めるかということを問われています。私たちは待ち望む思いがあると思うんですね。神様、このことのためにと祈り願ったり思ったり、そういうふうに天を仰ぐこと、それは特別にクリスチャンでなくても、聖書を読んでいなくても、一般の方々が天を仰いで神ならしきものを思って祈り願うことの中にも同じことがあると思います。その中に、来られる、伝 伝えられるイエス・キリストの姿というのがあるわけです。で、そのお姿というのは、ここで言えば会話を受けに寝かされているということでした。人々の迎えざるところに生まれたということでした。私たちにそれ以上になお伝えられるのは、拒絶されて十字架にかけられていくという姿になります。そしてそのことを伝えていく弟子たちがあまりにもひどい迫害を数々困難を受けていった、そういう歴史も聞きます。そういう中にあって、本当にこのお方が私のために来たということを受け入れる人がどれだけいるのかという問いかけですね。あなたはそれをどう受け止めるのかということですね。その姿を惨めで哀れな悲劇のヒーローというふうにして見て、そして自分とは関係がないと一生に伏していくのか、それともまさにその拒絶される拒否された救い主は人々の無知のゆえに拒絶されたのであって、私も今までこの方を拒んでいたのであって、でも実際のところは本当はこの拒む私のためにすら来たというのがこのお方ではなかったか、拒む私のせいで苦しみに甘んじることを良しとして、そしてこの生涯を終えられたこの方は実は私のために来られたのではなかったかと語られ、受け入れることを促されているわけです。そのように私たちはイエス・キリストという方の誕生のことを読み思わされるときに、今私がこの時にキリストのすべての生涯のことを読み見聞きすることのできる中にあって、一体この方はどういうお方だったのか、そして私はどうそのお方を迎えようというのか、そのことをもう一度問われる、そして感謝を持って受け止めるという時にしたいと願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。